雑に言うと戦後史ですよね。でどういうことかなって言ったら、僕は昭和23年生まれ、うん、そしてここまで生きて、まあおかげさまで現役でいるでしょ。そう、何を一番体現してるかって言ったら戦後、要するに日本がアメリカに負けて、戦後日本がどういう道をたどったのか、うん、それが僕の人生とともにね全部あるっていうのが特徴じゃないかな、うん、僕が生まれた頃なんて日本は貧しかったわけですよ、うん、それがどうやってね、その焼け跡から日本が立ち直り、そしてねえ繁栄を迎えたか、そしてどうやってねえ目標を失っていったかっていうこれでしょ日本の戦後史って、うん、で僕自身もそれに興味あるしね、うん、だからまあ僕 NHK の友達なんかにもよく言ってるんですけどね、戦後史っていう番組やってよって言ってるぐらいなんですよ。そうなんです、うん、だからそこを踏まえないとやっぱり未来見えないでしょ、うん、それは思いますね。あんまり規制したくないですよね、これを見てくれとか。そうじゃなくて、あの僕らが提供したものの中から何を受け取ってもらえるかでしょ、うん、っていう気は僕はしてるんですけどね、うん、これをここからこれを学んでくださいって言われるのは僕自身嫌いだったし、もう本読む時にもね、学校で課題図書ってやったじゃないですか、はい、全くダメだったんですよ。課題だから嫌なんですよ、読む気もしなかった。日頃から心がけておきたいですよね、それは理想を言えば、
うん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は8月31日まで福岡市博物館で開催中の鈴木敏夫とジブリ展福岡展に関する西日本新聞社の取材の模様をお送りします。鈴木敏夫とジブリ展福岡展は、鈴木さんが子供時代から読んできた漫画や小説、社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション、評論本などを通し、その作品の作家からどんな影響を受け自身の思考術へとつなげていったのか、そしてどのように作り手と向き合い編集者プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのか、およそ8800冊の書籍やおよそ1万本の映画作品を通じて探ります。まずはこんなお話から。
ゆきちゃんという女性がいて、うん、でその子がね、僕の事務所っていうのは東京の恵比寿にあるんですよ。俺でそこにいろんな会社が入ってて、俺でねひょんなことでそのね飯塚出身の彼女と知り合いになったんですよね、うん、俺でその知り合いになったのがおそらく10年ぐらい前、うん、ほんでいろいろあってね、彼女が国へ帰った。で一度ね、一度じゃないや、だから僕福岡へ来ると彼女とよくね食事したりとかね、なんかしてたんですよ、うん、それがきっかけですね。だからそれこそね、まあ僕そういうことが多い人なんだけれど、エレベーターの中で知り合ったんですよね。なんだか知らないけどそうなんですよ。俺で彼女が実はね、今度鈴木店っていうのやるから、あのもしよかったら来てって出したら、そしたら突然ね、新居を建てたから、それから子供も大きくなったんで、うん、ね、あの来ませんかって言われて、これはね最初ちょっとね、そこまでやっていいのかなってちょっと思っちゃったんだけれど、さっきまあちょっと話したみたいにね、行って本当に良かったですね。俺と同時に一緒に行った人が本当に喜んじゃって、
そうですか、う
ん、それって何なのかっていうとね、なんか僕らが普段忘れてた家族のある姿、その他、うん、全部あったんですよね。あ、いい家族でしたね、うん、今回来るにあたっては、うん、彼女のその新居を訪ねる、それが目的の一つだったんですよ。だいたいね、あの縁っていうのは人じゃない、ね、はい、でそれで言うと そのゆきちゃんっていうのがね、まあ、やっぱりね旅ってあるんだけれど、僕ねどっちかっていうとね、旅って2つあるでしょ。
2つ、
なんとなくね、ここ行ってみたいから行くっていう
こと。あ、はい、
がもう一つはね、人を訪ねていく。僕ね人を訪ねていく旅の方が好きですね。
あ、うん、
だからそれで言うと今回は、まあ、ついでと言っちゃいけないんだけれど、この福岡来るあたって彼女のその新居を見るっていうのはものすごい楽しみだったんで、
あ、
で、まあ、そういうことで言えば期待していた以上のものがあったんでね、よかったですね、はい、やっぱりそうですよね。だから僕いろんなそういうのありますね。例えば松江とかね、
松江です。
そこにも学生時代知り合いだった人がいて、そこを訪ねるの好きだったし、
あ、
だからまあ日本全国に気が付いたらね、それからアメリカにもね、まあ、僕の友人がコネチカットっていうところに住んでんだけれど、そこを訪ねるとかね、
うん、
そうかと思うとアジアの、ね、タイの田舎の方へ訪ねるとかね、
はい、
だからそういうこと多いんですね僕、
うんう
ん、だから昨日なんかも本当ね、その彼女の子供1歳と7ヶ月、うん、俺でまあ僕もそうだけれど、ね、一緒に行ったね男の子が、いや日本テレビの人なんだけれど、
はい、
これ独身なんですよ、
うん、
そしたらねその子供とずっと遊んじゃってねでまあ婚期は一してんだけどね、うん、結婚したいなって言い出したからねで後ろにいるねあの女性もね行ったんですよ、女性スタッフですけど、うんうん、楽しかったよね。
楽し
かった。あんな楽しいことなかなかないよね。
ないですよね、
うん、僕は東京でその金田っていう人と知り合って、それで、まあ、要点だけ言うと彼女から私のところへ遊びに来てくれって言われて、うん、それでバンコクから車で6時間もかかる田舎へね、はい、遊びに行くんだけれど、うん、その時に体験したことと今回この福岡っていうのか釜石で彼女が新築家を新築したから遊びに来てくれって行った時の印象が同じなんですよ。でそれなんでかっていうとね、家族形態、
うん、
なんかね近代化されなかった部分、やっぱり近代化ってされない部分は僕はものすごい大事だと思ってるんで、
うん、
それを感じたんでね。で特にね僕、まあ、この狭い日本でもね西の人にはそれを感じますね。
あ、本当ですか、
うん、やっぱりあの名古屋ぐらいを中心にしてね西の方って違うよね、東京と価値観が、
あ、
っていうことを彼がね思ってるわけ。
あ、
西の方が女性を大事にするよね。だから日本がね、僕ね大げさな話しますよ、変わるためにはあの首都移転ですよね西の方へね、
はい、
あの首都を持ってきたら日本っていう国はものすごい変わると思う、
うん、
それ真剣に思いますね。でもっとね女性がね力持ったらいいと思う、
う
ん、実質なんとなくよく強くなるんじゃなくて、
うんうん、
という気がしますよ。やっぱり男の論理が通り過ぎる東京は、
うん、
でそれがね日本をダメにしてる気がする。それは僕の意見です。これ参考までに言うとね、例えば話が広がっちゃうけどね、谷垣潤一郎っていう人いるでしょ、
はい、
そのあの人がね東京で書いたものとね、
うんうん、
京都へ移ってから書いたものと、
あ、違うんですね。
全然違うんですよ。で何が違うかって言ったら女性像なんです。そう、東京で帰ってた時はそこへ出てくる女性たちみんなつまんないんだ、
うん、
ところが関西行ったらね女性が魅力的なんだ、ね、これもヒントでしょ。
はい、そうですね、
うん、映画だってそうですよ、うん、同じ映画監督が東京で撮ってる時とね西行った時と違うんですよ。
あ、本当ですか。
だから僕は西の方にやっぱり何かを見出してますね。
うん、
宮崎駿がね、そこは僕はねしつこく聞いてないんだけれど、あの「もののけ姫」っていうのを作った時、アシタカっていう人がね西へ行くんですよね。あれ
そうですね、西の果てに。
そう、そなんでってことなんですよ。だから実はあのなんだ、もののけでね、あの山の中腹に建物があって、そこの村にいて追い出されるでしょ、
うん、
さあれなんかね、あれ実を言うとあれ出雲の方ですよね。
あ、
でそれはね僕と宮崎が一緒に車に乗ってて、あれ何って言って見たやつなんですよ。
そうなんですか。
そう、うん、 でおばあちゃんが出てきていろんなの言うじゃないですかね、うん、だから彼は関東の人だけれど、で僕は名古屋の人なん で、
はい、
でそれで言うとね、狭い日本でもね、司祭に見ていくと全然違うんじゃないかなっていう思ってますね。
うん、
宮崎が好んで行ったのは屋久島ですね。
あ、屋久島、そうですよね。
そうなんです。あそこは何回も行ってますね。僕も行きましたけれど、うん、そうね、やっぱりね、みんながこれが日本だと思ってる枠を超えたものがあるんですよ。
うん、
そこですよね。だからまあ僕の中ではね、2つあるんですよ。やっぱり、まあ、僕は出版社だったからそういう経験するんですけれど、記者とね、編集者両方あるじゃないですか。
あ、そうですね。
で両方やってみて両方とも面白かったんですよ僕。
うん、
でそれが僕の人生の出発になっちゃったから、
うん、
だからなんていうのかな、ね、まずそこである出来事が起きててそれが面白いと思ったらそれをレポートするっていうのは訓練しましたね。うん、っていうのかね、僕週刊誌の記者だったでしょ、
はい、
そしたらね、あれって大体4ページなんですよ、
うん、
これで基本的にはね、14字かける、ね、100行が1章なんです。
あ、はい、
ね、そう、1章、あれ4章立てなんです、
うん、
これで1章2章は具体的な話なんです、
うん、
で3章目で、ね、理屈言うんです。で4章目でまた具体的な話に戻るんです、うん、それを叩き込まれてるんですよ。
あ、
でああ、そうやって喋るとね、いろんな人に分かりやすいんだなってそれは思いましたね。だから原稿書くときにミスもそうやって書いてました。
あ、
そうなんですね。で未だに残ってるんですよ。
あ、
例えばね、僕はこれ全然関係ないんだけど、倍賞千恵子っていう役者さんがいて、
はい、
そう、僕ね、ある原稿でね、最近書いたやつなんですけれど、うんうん、この人はね、地方のから地方出身者を演じるといいんだっていうことを書いたんですよ。だから東京の人やるとなんかね、違和感あるんですよね。地方から東京に出てきた女性、それを演じさせると彼女ってすごい面白くて、でそういうことを具体的に書くことが好きですね。例えばね、そんなことできるわけないんだけれど、一番大きいのは、ね、作品の内容を一言で予感させる、
あ、
まあ、いわゆるキャッチコピーってやつなんですけれど、はい、これはまあ僕らの時代ね、頑張ってやりましたよね、考えて、うん、だから究極はもののけ姫の生きろですよね。あれはね、自分でねどうしようかと思ったんだけれど、やっぱり多分今みんなが求めてるのはこれだろうなと思って、
うん
うん、時代を読むとかそんなかっこいい子ちゃんって好きなんですよね、
うん、
だからね、やっぱり人間ってね、まあ、動物と違って言葉を持ってるわけだから、
うん、
その言葉でまあ、お客さんに呼びかけてその映画を見てもらうって、うん、ね、ダイナミズムがありますよね。ダイナミックで面白いですよね。今回ちょっと何にもなしにやしたんですけれど要するに映画の内容を伝えないってことですよ、
うん、
ハウルの時はね、うん、でもだから基本は同じですけどね、
うん、
だから内容をね、事前にね、情報として、ね、伝えるっていうのは僕はちょっと疑問を感じてるんですよね。
あ、
でまあそれなりにやってきたんですけれど、
うん、
でも僕の宣伝っていうのはね、そんなにね、内容のきっかけだけは伝えるけれど、それ以上には踏み込まない、
うん、
ところがある作品でね、最近それ僕も聞いたんですけれどね、なんかまあ予告編だけつないでみたらね、映画の内容全部わかっちゃうっていう作品があるんですよ。それはせっかくみんなが楽しみにしてるその喜びを奪うわけでしょ
う、
うん、と思いますよ、うん、要するにいろんなね、宣伝っていうのか情報の中でね、映画を見るっていう行為の中身が変わってきてしまった。
あ、
でどういうことかって言ったら、その得た情報の確認作業が映画を見ることになっている部分がありますよね、
うんうんうん、
それはね、お客さんに対して僕ね、やっちゃいけないことだと思うんですよ、
うん
うん、それをやりたかった。
あ、
うん、それをね、その情報を出してその映画を見に行ってね、ああやっぱりそうだってね。だから例えばね、声優さんも僕は発表してないんですよ。例えば声優さんをね、誰それにやってもらう、そう、皆さんね、セリフ聞くよりも誰の声だっていう方に関心がいっちゃうわけでしょ、
はい、
それじゃダメですよね、困るもん、
うん、
秘密が一番ね、本当はお客さんが好きだってことをみんな知らなさすぎますよ。だってみんな秘密な方が嬉しいに決まってんですよ。だから分かんないですよね。だからまあ何なんだろうと思って、大事なとこ教えちゃうんですよね。
うん、
そうしたらもったいないじゃないですか。だから僕を使ってジブリの歴史を振り返るってやつですよね。ということだと思いますよ。だから僕自身のところに触れてるやつもね、そこに触れてるやつになったらジブリのある形になったものって結構あるはずなんですよ。でそういうことは分かるんじゃないですかね。で後世の人がそれを見てね、あこれかこれになったのかとかね、そうやって分かるはずなんですよ、研究家にとってはね。でそれはそれで僕はいいんじゃないかと思うし、まあ僕がいなきゃだってやっぱりジブリは成立してないし、ありえなかったですよね、やっぱり、それだけは言えるんじゃないですか。まあ事実としてね。でまあ僕とね、例えば宮崎駿、高畑勲はそれしかなかったわけでしょ。だからそれ以上のもんでもそれ以下のもんでもない、っていう気がしますけどね。だからあんまり過大評価しちゃうと良くないですよね、多分、っていうふうに思いますけどね。ねえ、まあ今回もね、本当はやるつもりなかったけどもう一本やっちゃったわけですから。そうですね。わかんないです。わかりませんね。わからないですよね。ね、明日のことってやっぱりわかんないですよ。だから自分でこうしたいってあんまり考えないことだし、僕。身を任せます。そのこと考えたら疲れちゃうで、いろんな行動に移るわけでしょ。で僕にとってそれは全部楽しいことだったから、だからよく苦労っていう言葉を使うけれど、全然苦労してないですよ、だってね、高田にしろ宮崎にしろ、ある一定の面白いものを作ってくれるんですよ。こんな楽な仕事あると思います。分かります？だって本当に楽なんですよこれ。
そうなんですか。
だってそれ保証が普通ないんだもん。
ああ、なるほど。
だから僕一番苦労したのは新人監督ですよ、若い人とするやる時だけが辛かった。しんどかったですよ。だってどうなるか分かんないんだもん。ほんでその何が面白いかの部分にね、自分がね、なんて言うんだろう、タッチしなきゃいけないでしょ、それが辛かった。面白いもの作ってくれるの見てたら面白いもん。自分が豊かになったんですよね。物を考える、あの物を見る目がね、広がったし、だからそれは得したに決まってますよね。本当にね、このことやっていていいんだろうかっていうそれですよ。本当にね、苦労とか辛いとかないんですよね。学んだことは忘れますから、楽しんだことは忘れない。一個一個ね、どんなちっちゃなものにもそのなんだ努力は惜しまなくやってきたつもりですよ。
西日本新聞社の取材の模様、いかがだったでしょうか。このインタビューは西日本新聞朝刊7月1日付に掲載しています。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。